Today I'm going to take a little different direction in our study.
昨日までの、主題とはちょっと変えてですね、違う方向の方面の学びをしていきたいと思っています。
And we're going to talk about the triumph of truth in the personal life.
今日お話しするのはですね、個人の生活における、まあ、いかに真理がですね、勝利していくかということについて話したいと思います。
When God brings truth to our soul,
神様が私たちの魂にですね、真理をもたらされるときに、
there is a response.
そこに、まあ、反応が出てくるわけです。
And that response is what I want to talk to you about today.
その反応あるいは応答といいますかね、そのことについてお話したいと思っています。
Today is a high Sabbath.
今日は本当に、重要なですね、重大な安息日であります。
Every time we have a baptism, it's a special Sabbath.
この安息日が行、あ、ごめんなさい。バプテスマが、行われるですね、安息日。これは本当に特別な安息日と言えるわけですね。
And it should be a joyful day.
本当に喜ばしい日だと言えます。
And I'm thankful for the eight candidates we have, for this afternoon's baptism.
この今日の午後、バプテスマを受けられる8人。の方々がですね、本当にバプテスマを志願されたということを私は感謝するものです。
God has blessed them.
神様が彼らを祝福してくださいました。
And God will bless us as we encourage them in their walk with God.
バプテスマを受けられて、これからもですね、神様と共に歩めるよう、私たちもですね、その方々と共に励まし合うときに、私たちも祝福に預かることができます。
For those of us who will watch the baptism,
このバプテスマを資金を、まあ、見る特権に預かる私たちほとんどはですね、
It will give us an opportunity to renew our own vows to God.
バプテスマを受けるわけではない私たちですね、見る人たちもまた、神様にかつてですね、誓いをした、その誓いを新たにする機会となることができます。
And to offer ourselves to God afresh.
そして新たに神様に自分自身を捧げる、いい機会になるわけですね。
In the early church, baptism was very dangerous.
初代教会においてこのバプテスマを受けるということは、大きな危険を伴いました。
It was often a death sentence.
時にはですね、死刑に、まあ、値することだったんです。
And the people in the apostolic church valued baptism greatly.
ですからこの使徒たちの時代にこのバプテスマというのはですね、非常に、まあ、重々しく受け止められたわけです。
They did not take it lightly.
軽々しく受け止める人はいませんでした。
Their lives were at stake.
彼らの、まあ、命が危険にさらされたわけですから。
They carefully preserved the writings of the apostles and rejected any pretended writings.
初代教会の人たちは、使徒たちのですね、書き物を大事に保存し、そしてこの、まがいもののですね、書物を覗いていきました。
Because they did not want to risk their lives for something that wasn't valid.
本当に有意義、有効でないものに対してですね、それらを真に受けて自分たちの、まあ、魂の救いを危険にさらすということはしたくなかったからです。
And there were many, fake writings of pretended apostles.
当時はですね、まあ、人たちを装う、まがいもののですね、まあ、書き物が、横行していたんですけれども、注意深く、そういった本物とまがいものをですね、区別していったわけです。
They knew that when they went into the waters of baptism, they might not live much longer.
バプテスマを決心し、水に入った人たちはですね、これ今後、長く生きられないかもしれないということを知っていました。
They lived in a hostile pagan world.
なぜなら、このクリスチャンに対して、キリスト教徒に対して敵意をむき出しにしたですね、まあ、世の中に彼らは住んでいたからでした。
They might face prison, torture, even the lion.
投獄されたり、まあ、拷問を受けたり、ライオンの餌食にされたりすることもあったわけです。
Or the fire.
家計に処せられることもありました。
Yet it was that very persecution,
しかしながら、この迫害そのものがですね、
that kept the fire in their hearts burning.
彼らの、 心の内にですね、信仰の火を灯し続ける、まあ、要因ともなったわけです。
It kept them loyal to God's word.
神の御言葉に対して忠誠を尽くし続ける、きっかけともなったわけです。
In every area of their lives.
生活のすべて、あらゆる方面において。
Today we are not so ardent in our faith.
今日の私たちは当時の彼らほどですね、まあ、あの、信仰、熱心ではないですよね。
We don't have to face persecution.
迫害、会う必要もないですし。
And so sometimes we get lazy.
そういったこともあって、時にはですね、怠惰になってしまいます。
God's word does not mean so much to us.
神の言葉がですね、あまり、この、すんなり入ってこないこともあるわけですね。
And so we don't have as strong of a defensive faith in God's word.
神の御言葉、神の御言葉に対する信仰ですね。まあ、強靭な意志を持って守ろうっていう、そういった動機が持ちにくいわけですね。
It's too easy.
あまりにも、まあ、優しい、生優しいわけです。
It's too uncomplicated.
非常に、まあ、あまりにも単純なわけですね。単純に考えて。
A Christian is too stress-free.
ストレスのない、もう本当に生優しい、安易な信仰になってしまいがちなんです。
And Satan invents unnumbered schemes.
同時にサタンはもう数え切れないほどのですね、策略を考え出しています。
To keep us out of our Bibles.
私たちを聖書から遠ざけるために。
And from openly practicing our faith.
そうしながら、まあ、公然とですね、まあ、信仰告白をして、クリスチャンとして歩むわけですけれども。
One Sabbath, I was in a developing country.
ある安息日、私は、まあ、発展途上国と言われる国をですね、訪れていまして。
And I had occasion to attend a very large Adventist church, maybe 1,000 people or more.
安息日に本当に大きな教会、だいたい1000人ぐらい、信者さんがいるようなですね、教会を訪れました。
And on the program that Sabbath,
その安息日のプログラムの中に、
there was a baptism.
バプテスマが組まれていたんです。
The baptismal candidates came up to the front.
バプテスマ志願者がですね、前に出てきまして、
the pastor had two or three baptismal vows for them to agree to.
そして先ほども行われたように、バプテスマを受けるにあたってのですね、誓いをするわけですけれども、それが二つか三つでした。
Through my translator, I learned what they were.
まあ、それがどういった内容か通訳をしてもらったんですけれども、
Number one,
第一に、
Do you believe in Jesus Christ as your personal savior?
あなたはイエス・キリストをあなたの個人的救い主と信じますかという質問でした。
Number two,
第二に、
Do you believe in the seventh day Sabbath?A seventh day of the week as the Sabbath.
週の第7日を安息日と、信じますかという質問でした。
And number three.
3番目。
Will you support the Seventh Day Adventist Church with your tithes and offering?
あなたの十一献金、諸献金を持って、セブンス・アドベンチスト教会を支えていきますか、そういう、心構えがありますかというような質問でした。
That was it.
それだけです。
Nothing more.
他になかったんですね。
I was shocked.
びっくりしました。
Friends, baptism has to mean more than merely those three things.
バプテスマというのは、これだけ、三つだけっていう、ものではないんですよね。
You could say that if Jesus was my savior, then it includes everything else.
まあ、確かに、イエス様は私の救い主ですと、信じるという、告白をしたら全然それは全てを含みますよね。
But in an age when we water down the doctrines of our faith, dilute.
Okay.
We dilute the doctrines
of our faith. しかし、そう言っておきながら、キリストを個人的に救い主として信じますと言いながらですね、本当に大事な信仰のですね、内容をですね、薄めてしまう危険があるわけです。
And in a time when faith has become very fuzzy and unclear,
時が経つうちにですね、信仰というものが、不明確なものにだんだんなっていってしまうんですね。
We need to have the privilege of having all of these vows in our hearts and in our minds.
私たちはこのすべての先ほど行われたその信仰の告白をですね、誓約を私たちの心に保ち続ける、はっきりと持ち続ける必要があるんですね。
While these three vows are all very important,
確かにこのこれら3つは大事なものですけれども、
but there's a lot more to it.
それ以外にも大事なこと要素があるんです。
I went away from that service with very mixed feelings.
まあその場をですね、私は本当に、まあ、複雑な気持ちで立ち去ったんですけれども、
when I was baptized, there was much more substance to the vows.
私が自分がですね、バプテスマを受けたときは、もっと、そのバプテスマの制約というものですね、内容の濃いものだったと記憶しています。
Today, baptism has become more or less a ritual, something of a empty ritual.
今日はもうバプテスマというのがですね、もうただの形式と化した中身のないですね、ものになってしまっているような気がします。
Some people wonder if it's really necessary or even relevant.
ある人たちは、本当にバプテスマっていうのは必要なものか、今日でも有効なものかと、意義あるものかと考える人もいます。
And we have even invented an alternative method of coming into the church.
そしてその、まあ、それに取って代わるものとしてですね、別のものを、編み出したんですよ。
It's called profession of faith.
それが、信仰告白というものです。
If someone has been baptized by immersion in the past,And now they accept the Adventist faith, they can just come in on a profession of faith, not with baptism.
過去にどこかの教会でですね、バプテスマを受けたことのある人は、アドベンチストの教理に対して、まあ、信仰に対してですね、受け入れますと告白すれば、教会員として受け入れられるというものです。
The practice of accepting someone on profession of faith makes our message appear as if it's the same as all the others.
この信仰告白で済ませるというのはですね、私たちの、セブンス・アドベンチストのメッセージが他の教会と同じものであるというふうにですね、まあ見せてしまいます。
But it is not.
しかしそうではありません。
It's far different than most other religions or Christian denominations.
他の宗派、教派とは、セブンス・アドベンチストの信仰、教理というのは全く異質なもの、異なるものであります。
By watering down our teachings,
私たちのこの教えをですね、まあ、薄めてしまうことによって、
we have come to the place where it does not mean very much to us.
そういったものは大した意義を持たないというふうに思われてしまうわけです。
I hope that's not true with you here.
こちらの皆さんはですね、そうでないことを願いますけれども、
I was in yet another country.
さらに別の国を、訪ねた時の話ですけれども、
This country is mostly secular population.
まあ、この国自体がですね、本当に世俗化した、まあ、いわゆる先進国なんですが、
Sitting in the front row of my meeting was a man and a woman, married couple.
そこで集会に招かれてお話したんですけれども、その前の席にですね、まあ、ご夫婦が座っておられまして、
They had heard about the SDA message from my website.
まあ彼らは私がそのインターネットで発信しているですね、SDA のセブンスアドベンチストのメッセージをインターネットを通じてまあ聞いていた人たちでした。
And from our monthly CDs in English.
また月ごとにですね、まあ英語で CD を彼らに送っていたんですね。
And as they sat there, they listened to every word.
座っていたらもう私が語る一言一言をですね、熱心に聞いているのが分かりました。
I did not know them.
個人的には知らない人たちでしたけれども、
so I introduced myself to them.
お話を終えてから彼らにですね、まあ、自己紹介をしました。
After the service.
集会終わってからですね。
They were from one of the Reformation churches.
まあ彼らは、いわゆるプロテスタントの教派から来た人たちでした。
And they could not help but express their enthusiasm for the Seventh Day Adventist message.
で、このセブンスアドベンチストのメッセージを聞いてですね、本当にこの、熱心に燃えた人たちでした。
They realized that it was far more complete.
Pardon me?
They realized it was far more complete than any other thing, any other message they had heard.
で、彼らがこれまで聞いた教理とは比べるとですね、もうセブンスデーは本当にもっと完成されたものに近いということを彼らは悟ったわけです。
And they smiled and they said, "We've already become vegetarians."
で、私に向かってですね、ニコニコしながら、もう私たち菜食に変えたんですよと言いました。
And they said, "We're almost vegans."
もう、 ビーガンつってですね、菜食の中でももっと進んだところにまで行こうとしていますと。
And a little later they said, we already believe that Ellen White is a prophet to the remnant church. They already believe that Ellen White was a prophet to the remnant church. Okay.
そしてまた言ってくれたのはですね、もうすでに私たちはこのエレン・G・ホワイトが、残りの教会に与えられた預言者だということを確信していますと言われたんです。
The more I talked to them,The more I realized that they were nigh unto God and nigh unto His church.
彼らと話せば話すほどですね、本当に神様に近い人たち、神の教会に本当に近い人たちだということが分かりました。
They wanted the whole message.
もうメッセージをすべて受け入れたいという人たちだったんですね。
They did not want just part of it. They wanted the whole thing.
このメッセージのですね、もう一部だけじゃなくて全部を欲しがってたんです。
They wanted everything.
すべてを求めていました。
So I asked them if they were interested in studying for baptism.
そこで、バプテスマについて学びたいと思いませんかと尋ねました。
Well, they said, we're not sure whether we need baptism.
そしたらですね、バプテスマ必要なんですかねと言われました。
So I asked them a couple of questions.
そこで彼らにいくつか質問してみたんです。
They said they had already been baptized in the other church.
他の教会でですね、もうすでにバプテスマを受けているという返答だったんです。
The husband had been baptized by sprinkling.
ご主人はこの何ですか、適齢っていうこの水を垂らしてですね、カトリック式のバプテスマをすでに受けていたということでした。
まあ、
洗礼と言われるものですね。
It was not a Catholic church.
Okay.
It was a Protestant Reformation church. Okay.
プロテスタント教会なんですけども、そういう適齢をするところがあるみたいですね。洗礼と言われるもの。
Some Reformation churches also sprinkle.
そういう教派があるみたいですね。
And the wife had been baptized by immersion.
奥さんの方は沈めのバプテスマを他の教会で受けられたことがあるということだったんです。
So they said, do we need to be re-baptized?
そこで言うわけですね。おっしゃったのは、再バプテスマを受ける必要があるのでしょうか。
I explained to them that the Bible teaches baptism by immersion, not by sprinkling.
まず最初にはっきりさせたのはです、ことはですね、聖書が説いているのは沈めのバプテスマ、こういう適齢、水を垂らす洗礼ではないということを説明しました。
So I said the husband had never, his name was Andrew. I said, Andrew, you have never been properly baptized.
ですからアンドリューというご主人の名前ですけれども、彼に向かってですね、アンドリューさん、あなたは、まだきちんとしたバプテスマは受けられてませんよと言いました。途端に彼はですね、あ、バプテスマを受ける必要、自分はあるんだということに気づかれたんです。
But he wasn't ready.
でもまだその時点で準備はできていませんでした。
He still had to study some things, and I wanted to make sure that he was really ready when it was time to baptize him.
もっと研究課題があってですね、バプテスマを受けるためまでには本当にきちんと準備ができているようにしてほしかったんです。
But I said to the woman,
それから奥さんの方に向かって、
that she was coming into new light.
まあ彼らはこの、あ、彼女はですね、新しい光に入ってこようとしていたんですけれども、
The most advanced and mature light that God has ever given to His people.
神様が民に与えられた最も進んだ光へと彼女は、向かってきていたんです。
Since they already had an understanding of the spirit of prophecy,
まあ預言の霊、証の実については正しい理解をすでに持っておられましたので、
I told them that Ellen White explains this principle of rebaptism.
このホワイト人が書き物の中で再バプテスマの原則について書いておられますよということを言いました、伝えました。
And I told her that because of coming into great advancement of light, the spirit of prophecy says she should be rebaptized.
さらなる進んだ光へと移っていくときには再バプテスマが必要だと証の文に説かれていますよと彼女に伝えました。
Rebaptism is not a denial of your previous baptism or experience.
再バプテスマというのは、まあ、過去に受けたバプテスマ、過去の、信仰経験をすべて否定することではないということ。
It is not saying that what you had experienced before was invalid.
過去にあなたが経験したことは全て無駄であったということではないですよと説明しました。
Rebaptism is only saying that you have come into new and advanced experience and light with God.
再バプテスマというのは、新たな、さらに進んだ光、さらに進んだ経験へと自分が入っていくことの表明であるということをですね、説明しました。
There are a couple of other reasons why someone should also be rebaptized according to the spirit of prophecy.
ですから、証の文によりますとですね、他にもいくつか、再バプテスマの必要がある場合があるということ、証の文に書かれているんですけれども、
One of them is gross and public apostasy.
その一つがですね、公的な廃教、公の廃教。
When someone has been a member of God's church and they leave God's people,
神の教会に属していた人がそこから、教会を去ってですね、
and they do things that are clearly in conflict with God's will.
そして神の意思にもう反すること、反する生き方にですね、入っていったことのある人たちは、
But then they repent of their ways and they come back to God.
後に悔い改めてですね、神様に立ち返りたいという人たちがですね、
they should be
rebaptized. いたとしたら、そういう人たちは、再バプテスマを受けるべきであるというわけです。
Another reason for rebaptism.
もう一つの再バプテスマの理由としてですね、
is when you have a new and a deeper experience with God.
神様との経験においてさらに新しい、また深い、経験にですね、をした人が、その再バプテスマを受ける理由となるというわけです。
This one is not so clear.
この点に関しては、それほど、はっきりはしていないんですけれども、
Because maybe every day you have a deeper experience with God.
なぜなら、私たちも一人一人がですね、日に日に新たな神との新しい経験に入っていってるわけですから、
you should be baptized every day.
毎日毎日バプテスマを受けなきゃいけないということではないですからね。
Except by the baptism of the Holy Spirit.
聖霊のバプテスマは日に日に受けるべきですけれども、
But when you realize that you have taken a major development in your experience and in your walk with God,
神様との歩みにおいてですね、本当に飛躍的な、劇的と言っていいのか分かりませんけれども、そういった、経験をした人たちは、
when God has taken you substantially deeper in your experience,
そしてそのさらに神様がですね、深い経験に自分を導いてくださっているという、自覚を持っている人は、
Ellen White says, Let them be re-baptized.
そういう人たちには再バプテスマを受けさせなさいとホワイト人は勧告しています。
I'll give you a couple of examples of this.
このことについていくつか例を挙げさせてもらいますと、
In fact, we have one such baptism today.
Pardon me?
We have one such baptism today.
実は今日お一人ですね、そういうバプテスマを受けられる方がいらっしゃるんです。
When a child is pressured into baptism too young.
例えば子供の時にですね、もうあんまり若すぎるのに、年若いのに、何らかの圧力があってですね、何も考えないでバプテスマを受けたとします。
But they come to the place in their experience where they surrender themselves truly to Christ.
それから年齢が増していって本当に神様との経験にですね、心から入っていきたいというまた新たなですね、決心をした人がいたら、
Perhaps when they are older,
もうちょっと年がいってからですね、
Then they should be rebaptized.
そういう人は再バプテスマを受けるべきなんです。
About three or four weeks ago, I did a baptism in Washington State.
今から 3,4 週間ほど前にですね、ワシントン州でバプテスマを施しました。
And I shared this principle.
その時にもですね、こういった原則についてお話をしたんです。
And the mother came, one of the mothers came to me and she said,
そしたらある母親がですね、私のところにやってきて、
She says, there is a group of us ladies who want to talk to you.
そしたら彼女が私を手招きしてですね、何人か母親たちがですね、先生とお話したがってますから、いらしてくださいというわけです。
about re-baptism.
再バプテスマについて聞きたいことがありますと。
Oh. They said, we are here at this, we went outside and there they were waiting for me.
それから、招かれるままに外に出て行ったらですね、女の人たちがずらっと私を待ち構えていたわけです。
They said, what do you mean, re-baptism?
そしたらこう聞かれました。再バプテスマ、どういうことですかと。
She said, isn't the former baptism good enough?
もう、一度バプテスマを受けたらそれでいいんじゃないですか。
I said, the baptism's good enough, but sometimes the experience is not good enough.
バプテスマ自体は、十分それでいいんですけれども、時には、この経験がまだ伴っていないことがあるんですよと言いました。
And another woman said, my daughter, who was sitting right next to me,
そしたら、別の女性がですね、自分のすぐそばに座っていた娘さんについて、話されて、
my daughter was baptized when she was too young. Or, well, she was 9 years old, I think she said.
私の娘は9歳の時にバプテスマを受けました。
But now she has a walk with God and she wants to be re-baptized.
そしたら、もうちょっと大きくなってから、今になって、再バプテスマを受けたいと言ってるんですよと。
She's now 17.
17歳になりました。
Should I let her be re-baptized?
再バプテスマを受けさせるべきでしょうか？
I said, well, if a young person wants to believes that God wants them to be rebaptized,
若い人たちがまた自分は再バプテスマを受けることを神様が望んでおられるという確信を得るならば、バプテスマを受けさせるべきじゃないですかと言いました。
And if they want to give their testimony about what Jesus has done for them to other young people and to the church at large,
こういう人たちは他の若者たちにまた教会の人たちにですね、神様が自分の、信仰経験にどのように働かれたということを証ししたいと思っているわけですよと。
I would not hold them back.
そういう人たちに私は反対しません。
Let them give their testimony.
証しをさせなさい。
Let them rejoice in a fresh experience with Jesus.
イエス様との新たな経験を楽しませてあげなさい。
Let them witness to his power by re-baptism.
再バプテスマによって、イエス様の力をですね、体験させ、明かしさせてあげたらいいじゃないですか。
They had some things to think about.
そしたらですね、いろいろ、考えていたみたいです。
And I hope that one day they will see some of their young people also re-baptized.
いつかですね、またさらなる若い人たちが、そういった証からですね、もっとバプテスマを受けるようになることを願っていますけれども、
When they have a genuine walk with God.
彼らがですね、若者たちが本当に神様との純粋な、歩みに入るときに、
Another woman asked me, well, should we have a rebaptism every two or three years? After all, we're supposed to continue to deepen our walk with God.
私たちは、段階段階によって神様とのさらに深い関係に入っていくわけですから、2、3年に一遍は再バプテスマを受けるべきですかねと、もう聞かれました。
Is that what you're saying? Is that what you are saying? She said. She asked.
あなたが言わんとしていることはそういうことですかと聞かれました。
I said, no, that's not what I'm saying.
そういう意味でありませんと私答えました。
I said, that is between the individual and his God.
それはもうその人、個々人とですね、神様との関係にかかっていますと言いました。
The Holy Spirit should impress the person if they want to be if he wants them to be rebaptized and recommit their life to Jesus.
神様がその人に再バプテスマを望んでおられるならば、聖霊がその人に働きかけて印象を与えるはずです。
But Ellen White says,
しかし、ホワイト人はこう言っておられまして、
that this should be done.This should be done.
こういった再バプテスマは行われるべきだというわけです。
Never to push or pressure or force anyone to do this.
誰にも圧力をかけたりですね、強いたり、無理強いしたりするべきではないということ、ないんですけれども。
Only when the Holy Spirit moves on.
その個人個人をですね、聖霊が動かしたとき、心を動かしたときだけ、再バプテスマが行われるべきなんです。
Well, my two friends accepted that they would study and prepare for baptism.
Your two friends
that were in the married couple that I was telling them about.
Oh, oh, oh. 先ほどお話したあのご夫婦がですね、聖書研究を続けて、いよいよ このバプテスマを受けるときはやってきたんです。
And I told them they should prepare for one year.
まあ、前もってですね、1年間バプテスマに備えなさいと言いました。
And when I come back again, I will baptize them if they are ready.
来年戻ってきて、準備ができていたら私がバプテスマをしてあげましょうと言いました。
During that year, we corresponded by email.
E メールでですね、連絡を取りながら、まあ、聖書研究をしたりしました。
They asked questions about the faith.
信仰についていろんな質問を受けまして、そういった受け答えがあってから、翌年ですね、私は彼らにバプテスマを施すという特権に預かりました。夏のある日ですね、もう200人の人たちが集まって、もう建物、満員の中でですね、バプテスマ式が行われました。
What a high day that was.
なんと喜ばしい日だったことでしょう。
They were grounded in their faith.
彼らの信仰はですね、しっかりと、真理に根付いていました。
They understood the message.
このアドベンチストのメッセージをしっかりと理解していました。
And they accepted all its principles.
すべてのですね、原則を彼らは受け入れていました。
Friends, that's what it's all about.
そういったことなんですね。
Accepting the principles of Jesus Christ and the faith.
イエス・キリストの原則、信仰を受け入れるということ。
So why was the ancient practice of baptism relevant today? Why is it relevant
today? では、この昔ながらのですね、バプテスマの儀式、これがなぜ今日も重要な意味を持つんでしょうか。
Let me ask you a question.
ここで質問したいと思います。
Does God still touch hearts?
神様は今でも人々の心に働きかけますか？感動を与えますか？
Does God still change lives?
今でも神様は人々のですね、人生を変えられますか？
Do people still need to open their hearts to Jesus?
今でも人々はイエス様に対して心を開く、べきでしょうか？
And in this increasingly secular age,Do people still need to surrender their lives to Christ?
この本当に世俗化した世の中にあってですね、人々はイエス様に、心を開き、イエス様に全てを捧げる、そういった必要があるのでしょうか、この時代に。
Friends, baptism is the way that you humbly surrender yourself to God.
バプテスマというのは、へり下って自分自身を神様に捧げるということを表します。
You humble yourself before God.
神の前にへり下るということですね。
And you make public testimony that you are going to live for Christ.
それを、これから今後ですね、自分はキリストのために生きていくんだということを公にするわけです。
There's no other way.
それ以外の方法はないんですね。
It is a wonderful experience.
素晴らしい経験であります。
The carnal heart wants another way of salvation.
肉の心は、別の救いを得ようと思います。
The carnal heart that's not converted wants to have a ritual or a ceremony in order to get to heaven.
改心していない肉の心はですね、単なる儀式でもって、儀式に預かって天国に入れればいいと思ってるんですね。
But they don't want to surrender.
儀式に預かりながらも本当に心を屈服させるということはしたくないんです。
They would rather be sprinkled because it doesn't require surrender.
この適齢というただ水を垂らすだけのものはですね、本当に全身全霊を捧げるということを要求しないので、そっちの方を好むわけです。
Bible baptism requires surrender.
聖書が説いているバプテスマは全身全霊を捧げることを求めます。
Christ made himself of no reputation. Christ made himself of no reputation.
まあ。キリストはですね、ご自身の立場を、に、固守すべきことを思、とは思わずに、
so that he might redeem the human race.
それは人類をあがなうためでありました。
My pride,
私のプライド、誇りはですね、
your pride,
また皆さんの誇りは、
must be humble in the dust.
この塵の中にですね、まあ、埋もれてしまわなければいけないんです。
So that Jesus can do what he wants to do with us.
イエス様が、私たちのうちにしたいと望んでおられることがなされるためであります。
So let's think a little more deeply about baptism.
そのバプテスマについてですね、もう少し深く掘り下げていってみましょう。
We can learn much from Christ, who's our example, when he was baptized by John the Baptist.
イエス様がこのバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられた。そのことからもですね、学ぶべきことが多くあります。
Jesus began his ministry with baptism.
バプテスマを受けられたのを機にですね、イエス様はご自分の伝道の働き、交渉会を始められました。
And our baptism is our commitment to join Christ in ministry.
私たちのバプテスマも私たちが今後、キリストのミニストリー、伝道にですね、共に携わるということの、まあ、そのきっかけになるわけです。
It is not just accepting Christ as our Savior.
キリストを、個人的救い主として受け入れる以上の意味があるわけです。
It links us up with Him in labor for souls and collaboration in ministry.
この伝道の働きに携わることによって、この魂の救いのために自分は生涯を捧げるということまで含まれています。
Baptism is public acknowledgement that we have placed ourselves at His disposal for the rest of our lives.
At His disposal
for His use for the rest of our lives.
これ今後一生キリストに用いられて生きていくということをですね、公的に認めることを意味します。
Turn with me in your Bibles to Matthew chapter 3.
マタイによる福音書3章を開いていただけますでしょうか。
Matthew chapter 3.
マタイによる福音書3章です。
And we'll read verse 13 and onward.
13節から見ていきたいんですけれども。
Just read verse 13.
まず、マタイ3章の13節をお読みします。Shall I just read? その時イエスは、ガリラヤを出てヨルダン川に現れ、ヨハネのところに来てバプテスマを受けようとされた。
John had already been preaching for some time and had quite a reputation as a preacher of righteousness.
まあ、その時までにヨハネはですね、一定期間この伝道の働きをしていて、まあ説教をしていて、彼が本当に義の説教者であるという、まあ世論のですね、まあ評価を得ていました。
He was preparing the way of the Messiah.
彼は、メシア、救世主のですね、道備えをしていたわけです。
He did more to prepare the way for Jesus in his short ministry.
彼のこの短い伝道期間において、イエス様のおいでのために備えるという、まあ、使命があったわけですね。
That had been done for ages and ages and ages.
それは、この短い間にですね、これまで、もう、時代を経て、もう何世紀にもわたってなされていた働き、以上のことをバプテスマのヨハネはなしていたわけです。
John's preaching moved the people in their hearts.
ヨハネの説教がですね、人々の心を激しく動かしました。
And John's reputation spread very quickly.
そして、まあ、ヨハネの評判はですね、どんどんどんどん広まっていったわけです。
Honest and sincere souls came out to see him.
本当に正直な誠実な人たちがですね、心から真理を求める人たちがヨハネに会いにやってきました。
They got the idea that the Messiah was near.
ヨハネのメッセージによってメシアがのおいでが近いということを彼らは、確信することができたわけです。
And they needed to prepare their hearts to receive him by baptism.
そしてバプテスマを受けることによってそのメシアのおいでに心を備えなければいけないという確信に至りました。
John was preaching so that they would change their lives so that their hearts would be open to receive Jesus as the Messiah.
イエス様がおいでになった時に救い主として受け入れる、心の備えができているようにバプテスマを受ける必要があるということだったんです。
It was called the baptism of repentance.
これが悔い改めのバプテスマと呼ばれるものでした。
What is the baptism of repentance?
悔い改めのバプテスマとは何でしょうか？
Genuine repentance opens the heart to receive Christ.
純粋な悔い改めがですね、キリストに対して心を開くことになります。
When we realize our sin,
自分の罪をですね、本当に悟るときに、
and how evil it is,
これがどれほど、まあ、悪かということですね、邪悪なものであるかということを悟るとき、
and how it wounds the heart of Christ.
その自分たちの悪が、罪がですね、どれほどキリストを苦しめるかということを悟ったときに、 悔い改めに至るわけです。
We are sorry for our sins.
本当に罪を犯したことを悲しむわけです。心から。
Genuine repentance, true sorrow for sin, opens the heart to receive Jesus.
純粋な悔い改め、心からの罪を悲しむことがですね、イエス様に対して心を開かせます。
Friends, when was the last time you truly grieved over your sins?
あなたがですね、皆さんが自分の罪を本当に心から悔い、そして悲しんだのはいつのことでしたか？
When was the last time you wept tears of sorrow for wounding Christ afresh?
キリストを傷つけてしまったことをですね、心から皆さんがですね、涙を流して悲しんだのはいつでしたか？
And over your wickedness.
自分がどんなにこの悪かったかということをですね、深く悔いたのはいつのことでしたか？
When was the last time you longed for spiritual refreshing?
霊的なですね、霊的に新たにされることを心から望んだのはいつでしたか？
There were others that came out to John.
他にもヨハネのところにやってきた人たちがいまして、
Rabbis and Roman soldiers.
ラビとか、ローマ兵でした。
They were not so interested in John's message.
彼らはですね、ヨハネのメッセージにはそれほど関心がありませんでした。自分たちの影響力をヨハネが、損なってしまうのではないかと彼らは恐れていたんですね。
His success was a reproof to them because they didn't have the success that John.
ヨハネの成功がですね、自分たちに対する嫌責みたいに。彼らには思えたわけです。
They weren't getting large numbers of people to come from the comfort of their homes to their services and in the synagogues.
神殿で自分たちが説教してもですね、これほどの人たちは人たちがですね、自分の話を聞きに集まることがないわけです。
Yeah, these people would leave their homes, travel to the wilderness to see and hear this man John.
なのにヨハネの話を聞くためにですね。大勢の人たちが遠くから近くから集まってきていたわけですね。
He had never been trained in their schools, in their seminaries.
このヨハネという人物は自分たちの学校で訓練を受けたものではない。
They were concerned that John was acting in an unauthorized way.
そして、自分勝手に伝道の働きに携わっているということに関して彼らは懸念を持っていました。
It was an irregularity.And they wanted to maybe find a way to stop this movement.
型破りの方法で伝道していたので、なんとかそれをやめさせたいと思ったわけですね。
The soldiers were concerned about a possible insurrection.
ローマ兵に関して言うならば、大勢の群衆がですね、ヨハネのところに殺到していって、なんか暴動に発展しないだろうか、秩序が乱されないだろうかということを懸念していたわけです。
But John preached the baptism of repentance to the soldiers and rabbis too.
しかしヨハネはですね、兵士たち、ローマ兵たちにもラビたちに対してもこのバプテスマ、悔い改めのバプテスマを説きました。
He made sure that they heard the message.
こういう人たちもですね、自分のメッセージをしっかりと聞くように努めたわけです。
They were spellbound by his words.
そうした時に。ヨハネの言葉にですね、ラビたち、ローマ兵たちは、大きく心を揺さぶられました。
Why did Jesus start his ministry with John and not the rabbis?
なぜ
Why did Jesus start his ministry with John but not the rabbis?
なぜイエス様は、ラビたちではなく、ヨハネのところへ行ってから、その交渉会を始められたのでしょうか？
You see, my friends, the sincere people, the ones who were looking for the Messiah.
心から誠実にですね、メシア、救い主を求めている人たちは、
they were coming to John, not the rabbis.
ラビたちのところではなくて、ヨハネのところに来ていたわけです。
So in order to be introduced to them as the Messiah, Jesus went to John for baptism.
そういったわけで、イエス様はですね、バプテスマのところへ行くことによって、ご自分がメシアであるということをですね、そういった人たちに、紹介しようと意図されました。
These are the ones who welcome Jesus.
ヨハネのところに来ていた人たちがですね、特にイエス・キリストをですね、救い主として、迎えてくれるということだったわけです。
The, The rabbis in Jerusalem did not welcome Jesus.
かたや、エルサレムのラビたちはですね、イエス・キリストを救い主として迎える、まあ、心備えはありませんでした。
Come back to Matthew chapter 3.
マタイによる福音書3章に戻っていますけれども、
Notice that Jesus came from Galilee to Jordan where John was. That was a long way.
イエス様はガリラヤからこのヨルダンに、ヨルダン川の方に来られたわけですが、かなりの距離がありました。
Jesus wants us to understand that when we come to Him, we should not be afraid of toil or peril or trouble to get to Him.
イエス様のところに向かおうとする人たちはですね、その途上をいろんな困難、悩み、障害に当たっても、それらを恐れたり、そういったものに勇気をくじかれるべきではないんです。
The Christian path is not easy.
クリスチャンの歩み、道というのは決して容易な、生易しいものではありません。
Christ also wants us to understand that we should be willing to go far in order to commune with Christ.
キリストと交わるためにですね、もっともっとさらに前へ進むという意志が求められています。
To have his blessing and his forgiveness.
キリストの祝福、許しを受けるために。
This also teaches us that no matter how far we are from Christ,
またさらにですね、私たちがどんなに今現在、キリストから遠く離れていたとしても、それでもキリストを見出すことができるということ。心から、心を尽くしてキリストを探し求めるならば、必ずキリストを見出すということです。皆さんはいかがでしょうか？
How far are you from God in your heart?
皆さんの心は神からどれくらいの距離に今あるでしょうか。
How far are you from God, my friend?
神様からどれだけ離れた、ところにいるでしょうか。
He is calling.
Pardon?
He is calling. Calling us.
神様は一人一人をですね、まあ呼んでおられます。召しておられます。
He's calling you and he's calling me.
あなたをまた私をですね、呼んで召しておられます。
If you don't have a walk with Christ today, my friends,
今日キリストと共に歩んでいないならば、今すぐにキリストのところにいらしてください。
He said, "Him that cometh unto me, I will in no wise cast out."
私のところに来る者を決して拒みはしないとイエス様は言われました。
If you have sinned,
もし罪を犯したならば、
and you don't know what to do,
もうどうしていいかわからない状態にあるならば、
come to Jesus.
イエス様のところにいらしてください。
He will not cast you out.
決してイエス様から拒まれることはありません。
He longs for you to come to him.
イエス様は皆さんがイエス様のところに来ることを望んでおられるんです。
Don't be afraid.
恐れてはいけないんですね。
And today we have the opportunity to draw near to God.
私たち今日、今現在もですね、神様に近づいていく、特権が与えられています。機会が与えられています。特に今日の午後のですね、バプテスマに、共に預かるときにですね、バプテスマを見る人たちも同じ機会に預かることができます。
We can come close to Jesus again.
私たちは再びイエス様に近く、歩み寄ることができるわけです。
Through the symbols of this precious ordinance.
このバプテスマというですね、素晴らしい、まあ、象徴を通して、
If the Lord of Glory could be baptized,
栄光の主がですね、バプテスマを受けられたとしたら、
Certainly we can be baptized.
私たちもバプテスマを受けることができるはずです。
He showed us his humility.
イエス様はご自分のですね、このへりくだり、謙遜を表されました。
Yet he was the glorious commander of all heaven.
全天のですね、栄光を手中に収めた方であるにもかかわらず、
He humbled himself.To take baptism from a sinful human being.
へりくだって一人の人間としてバプテスマを受けられたんです。
This shows us that baptism is ordained of heaven for sinful human beings to cooperate in the plan of salvation.
この罪深い人間どもですね、バプテスマを受けることによって天の救いの計画に加わることができるという認定が与えられるんです。
We humble ourselves before God, and He will lift us up.
私たちが神の御前にへりくだるならば、神様が私たちを引き上げてくださいます。
Don't you think you need that humility?
そのようなへりくだり、自分にも必要だと思われませんか?
I certainly do.
私は思いますよ。
Even though John, let's look at verse 14.
マタイ3章の14節見てみましょう。
John forbade him. Oh, you just read it. That's
okay. お読みします。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか?
Even though John was a strong believer,
ヨハネはまあ強力な信者であったにもかかわらず、
one of the strongest ever in the history of the world.
彼はまあ人類史上ですね、もう最強の信者であったと言えるかもしれません。
He was stunned by Jesus' request.
それなのにイエス様の、リクエストにですね、彼はたじろいだんです。
It was absolutely incredible to him that Jesus would ask him to baptize him.
イエス様が自分にバプテスマを願っているということは、もう信じがたいことでした。
Like Peter, who did not want Jesus to wash his feet, John recoiled from the idea of baptizing the Lord of glory.
ペテロがですね、イエス様に足を洗ってもらうのをためらったように、栄光の主が自分の手でからバプテスマを受けるということに、関して考えたときにです。考えただけでも彼には本当に、まあ、驚くべきことだったんです。
How is it that the Lamb of God needs baptism?
神の子羊がバプテスマを必要としているというのは一体どういうことだろうか?
The baptism of repentance.
悔い改めのバプテスマ。
He doesn't need repentance, does he?
悔い改めを必要としているお方ではないはずです。
He must have gotten dizzy with confusion.
そういった思いにですね、彼はクラクラとしたかもしれません。
How could he baptize the Messiah?
どうやってメシアに、救い主にバプテスマを施したらいいのだろうか。
John saw his sinfulness and was stricken with guilt and shame at Jesus' request.
イエス様から要請を受けたときに、かえって自分が罪の自覚にですね、圧倒されて、本当にたじろいだわけです。
And he felt it was far too great an honor to baptize Christ.
キリストにバプテスマを施すというのは、この栄誉がですね、あまりにもすごすぎました。
But Christ said in verse 15,
しかし、イエス様は15節でこう言っておられます。イエスは答えて言われた。今は受けさせてもらいたい。このようにすべての正しいことを成就するのは、我々にふさわしいことである。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。
Jesus was giving us an example.
イエス様は私たちに模範を示しておられました。
And we must follow in his steps.
そのイエス様の足跡に私たちは従わなくてはいけません。
You see, the baptism of John was the baptism of repentance.
バプテスマのヨハネが説いていたバプテスマは悔い改めのバプテスマでした。
But the baptism of Christ
しかし、キリストのバプテスマは、
is the baptism of the Holy Spirit.
聖霊のバプテスマでした。
You don't get the Holy Spirit by going into the water.
水に入っただけで聖霊を受けるわけではありません。
You humble yourself in repentance.
心へりくだって、まあ、悔い改めるわけです。
In the water of baptism.
その、水に入るときですね。
And then you come up in new life.
それから新たな人生へと出てきます。生まれ変わります。
To be baptized by the Holy Ghost.
それは聖霊のバプテスマを受けるためなんですね。
Which you get by the study of the Word of God and by surrender to God's principles.
御言葉を学び、さらにこの神様の原則にですね、自らを屈服させることによって聖霊のバプテスマが受けられるようになります。
We only baptize with water.
私たちは水でバプテスマを授ける、あるいは受けることしかできません。
That's the best we can do.
これは私たちにできる最善のことなんです。
It is Christ who baptizes with the Holy Spirit.
私たちに聖霊のバプテスマを授けてくださるのはキリストであります。
So when you are baptized with water,
ですから皆さんがですね、水のバプテスマを受けるとき、
It is now your privilege to pursue the baptism of the Holy Ghost.
聖霊のバプテスマを受けるためにですね、歩み続けるということが私たちにとっての特権となります。
No human being can do that for you.
誰も代わりに皆さんの代わりにですねそれをしてあげることはできません。
The Pope cannot offer it.
そういった特権をですね ローマ法王が皆さんに提供することはできません。
The minister cannot offer it.
牧師でもそういった特権をですね、皆さんに提供することはできません。
Your family cannot give it to you.
家族の人でもそういった特権を皆さんに提供することはできません。
You have to only go to Jesus Christ for that.
皆さんご自身が自分でイエス様のところに行かなくてはいけません。
And too many people are baptized, but they do not pursue the Holy Spirit.
バプテスマを受けながらですね、聖霊のバプテスマへと向かっていかない人があまりにも多くいます。あまりの多くの人たちがですね、バプテスマを受けただけでそれで十分だと考えてしまっているんです。
But that's only the beginning.
しかしバプテスマは始まりに過ぎません。
From there, we are to grow in our walk with Jesus every day by
the study of His word. そこから日に日に御言葉の献金によって祈りによってイエス様に会ってですね、成長をしていくんです。
Jesus was saying that there is an order. An organization, an order.
Okay.
Process.
そこにはですね、順序、秩序があるとイエス様は言われました。
Baptism of repentance is necessary for baptism of the Holy Spirit.
聖霊のバプテスマを受けるためには、悔い改めのバプテスマがまず必要だということです。
You cannot have the Holy Spirit. Unless you are baptized with repentance for your sins.
自分の罪をですね、悔い改める。その表明としてバプテスマを受けていない限りですね、聖霊のバプテスマに預かることはできません。
John is a type of those who live in the last days.
ヨハネ、バプテスマのヨハネは最終時代に住む人たちの、型でありました。
We have more light shining on us than in any previous generation.
以前のどの世代の人たちよりも私たちには、進んださらなる光が与えられています。
And as the second Elijah,
第二のエリアとして
John the Baptist represents those who also give the last warning message to the world.
バプテスマのヨハネは最後のメッセージを世に述べ伝える残りの民を代表していたんです。
Do you have the commitment of a martyr?
皆さん、殉教者の献身、殉教者の覚悟をお持ちでしょうか?
You may have to suffer death for your faith before Jesus comes.
イエス様がおいでになる前にですね、信仰のゆえに、殺されるという経験をするかもしれないんですよ。
Do you wonder why we are seeing so many people beheaded today?
Today,
many people are being beheaded.
今日でもですね、この首を切られて殺される人が多くいますね。
The Islamic State is beheading people who are Christians.
イスラム国の人たち、テロリストたちがですね、クリスチャンの名乗るである人たちをですね、首を切って殺害していっています。
At least, especially Christians, or mostly Christians.
ほとんど、特にキリスト教徒を狙っているわけですね。
Why is this?
なぜでしょうか。
You see, Jesus is trying to tell us.
イエス様は私たちに言おうとしておられるんです。
That we can expect this kind of treatment if we are faithful to our baptism.
私たちがこの自分たちのバプテスマに対してですね、真心を尽くすならば、こういった目に合わないといけないかもしれないということを教えておられるんですね。
And if we pursue the Holy Spirit with all our hearts,
全身全霊尽くして聖霊のバプテスマに向かっていくならば、
we may expect the same fate.
私たちはそういった運命に、合うかもしれないんです。
Maybe you have grieved Jesus.
これまで私たちはイエス様をですね、悲しませたりしたことがあるかもしれません。
Maybe you have not.Had the presence of the Holy Spirit for a long time.
長い間聖霊に背を向けてですね、生きてきたかもしれません。
Friends, this is the time to recover what you have lost.
しかしこの今こそですね、これまで私たちが失ってきたことを取り戻すべき時なんです。
This is the time to renew the repentance of baptism or the baptism of repentance rather in your life.
今こそ、悔い改めのバプテスマをですね、私たちの生涯の中で新たにすべき時なんです。
Today we witness the humble surrender of those who have given their lives to Jesus.
今日、イエス様に生涯を捧げるへりくだった人たちのバプテスマを見ることになりますね。
But do you need baptism?
しかし、他の皆さんはバプテスマを必要としていますか?
Do you need re-baptism?
あるいは再バプテスマを必要としていますか?
Maybe God is calling you to this deeper experience with Him.
キリストとのさらに深い経験へとイエス様がですね、皆さんの心に招いておられるかもしれません。
If you have never given your life to Jesus Christ, don't wait.
イエス様にまだ生涯を捧げた経験のない方はですね、待っていただきたくないんです。
Even if you were baptized in some church before.
あるいはかつてですね、もう別の教会でバプテスマを受けた経験のある方は、
If you've never given your life to Jesus,
そうであっても、まだ本当にキリストにですね、生涯を捧げたことのことがないならば、今、キリストに心を捧げてください。
Maybe you have become lazy.
もしかしたらもう信仰生活においてですね、怠惰になってしまっているかもしれません。
Maybe you have lost your first love.
初めの愛から遠ざかってしまっているかもしれません。
Maybe you have wandered away.
遠くですね、もうさまよい歩いているかもしれません。
But in your heart, you know that you need a refreshing.
しかし心の奥ではですね、自分には新たな経験が必要であるということを知ってが、経験が必要であるということが分かっているはずです。
Maybe you have even come back to the Lord, but you feel that you need re-baptism.
もうすでに主に立ち返っているかもしれませんが、それでもですね、再バプテスマを必要としているかもしれません。
Friends, the Lord is calling you.
主が皆さんお一人お一人を招いておられます。そういった時にですね、決して抵抗しないでいただきたいんです。
I'm going to make a short appeal.
今から短い訴えをしたいと思いますが、
If there's someone here who believes that they need baptism or re-baptism,
この中でですね、バプテスマあるいは再バプテスマを必要だと感じておられる方がいらっしゃるならば、そのために、用意をしていきたいと思っている方がいらっしゃるならば、ぜひですね、私のところに個人的に来ていただきたいと思うんです。
Or to Pastor Kinjo privately.
私でなくても、金城先生のところにですね、いらしていただきたいと思います。そしたら、バプテスマ、あるいは再バプテスマのですね、準備を共に協力していきたいと思うんです。
To prepare you to repent and to come back to God if necessary.
必要ならば、この悔い改めのバプテスマにですね、いかに向かっていくかということ、手助けができると思います。
Friends, we are living in the last days.
私たちはこの最終時代に住んでいます。
And if you have left the path of righteousness and truth,
義と真理の道から逸れてしまっているならば、
Don't be afraid.To come back to Jesus.
イエス様のもとに立ち返ることをですね、恐れないでいただきたいんです。
Please, surrender your life to him today.
どうか今日、今ですね、この瞬間に、キリストに生涯を捧げてください。
Invite him into your heart.
キリストを心に招き入れてください。
So that he may have his way in your life.
イエス様の方法、道をですね、皆さんに示してくださるはずです。
God bless you. Let us pray.